夏休みだからテクノロジートークステーションを聞こうって、まあ、誰も思わないと思いますけれども、僕は今そういうことで、まあ、聞こうじゃなくて討ろうなんですけれども、夏休みだからテクノロジートークステーションをいっぱい討ろうということで、一人で今たくさん討ろうかなと思っているんですが、まあ若い時はさ、本当にマイクっていうか録音ボタンを押してからトークテーマ決まったようなことも結構多かったんですけど、今もう無理ね。西暦2021年8月11日水曜日夜22時11分くらい収録のテクノロジートークステーション第1236回目でございます。テクノでございますけれども、本当ねすげえな昔はって思います。本当に何話すかなっていうことを、このオープニングの自分の口から出てきた言葉でそのまま10分15分つないでいくみたいなことをやっていって、まあ、本当毎日収録とかやってましたからね、すげえな自分というふうに思いますけども、やっぱりね話すってちょっと習慣みたいなところがあって、話し慣れるとやっぱりスーッと進んでいくんですけれども、最近やっぱりこう なんていうかな、配信がおぼつかなくなってきた状況の中で、なかなか自分の口からこういうこと話そう、日常の中でこう話せるような話題っていうのも自然と見つかってくるようなサイクルがあったんだけれども、最近やっぱり話さないから、その話すサイクルっていうか自分のそういうモードにならないんだよね、収録以外の場でね、うん、はい、ということですが、まあ仕事の話は当然できませんので、まあやれる話といえば日常に絡むところで言うと読書レビュー、この前ね前回映画レビューしましたけれども、竜とそばかすの姫で、まあ竜そばの話は今日はしないですけれども、やっぱりこうなんかいろんなものに作品に触れていこうみたいな感じでこの夏は過ごしたいなと思ってて、まあ仕事に向けた読書だとか勉強もするんだけれども、なんとなくこの夏休み、今8月11ですけど、8月11、12、13、14、15まで休みで、16から仕事スタートなんだけど、その15までに、まあ、映画と読書はちょっとしたいなと。普段ね、映画ってやっぱ映画は好きじゃないっていう風に言ってきたんだけれども、なんかね、映画なら許せるみたいな部分がちょっと僕の中で出てきたんですよね、逆に。やっぱその辺はこう、年月を経ると、それこそ年取ると考え方って変わるもんだなと思ってて、昔はねそれこそドラマとか映画じゃないと、それこそその1話がまあアニメだったら20分とか、ドラマだったらまあ CM カットしても44、5分とかじゃないですか。で映画はね運時間っていうから長えってことだったんだけど、なんかトータルで見た時にね、アニメ、ワンクール12話13話、ね、ドラマもそんなようなもんじゃないですかってなった時に、なんかトータルで一作品って捉えた時にかかる時間って見た時に、いや映画の方がその一個の動画としては長いんだけど、作品としては短くまとまってるし、まあ見やすいのかなみたいに思うのと、僕は僕のその見るデバイスによっては倍速で見れたりとかするので、まあ昔からちょいちょいやってるんですけれども、その倍速できるようにスマホだとできないんだけどパソコンだとできるんですよね。なのでそれでまあ特にまあ海外の映画の字幕版のもの、字幕版のものはねやっぱ目で追えるから倍速でやれるんですよね。僕ね何のタイトルか忘れたんだけど、あのなんかね黒人差別系の映画だったと思うんですけどを見るときに字幕で見て、その時は僕確かね3倍速で見ましたね。で確かねその映画2時間ぐらいだったのが3倍で見るから、2時間の映画が本当になんかね1時間弱3、40分ぐらいでパッと見終えたのはすげえ覚えてて、それで1話とりあえずクリアっていう風にできた、やっぱその達成感、やっぱ本当に英語っていうか映画好きの 人とかはそういう見方っていうのは違うぞとかって思うかもしれないんだけれども、まあ、とりあえず映画を見たという達成感であったり、ああこういうお話なのねと、で結論は分かってんだけれども、それまでにああこういう流れがあるのねとかっていうのを知りたいっていう人にとってはやっぱまあいいのかなっていうふうには思うんだけれども、はい、そんな感じで今回の夏は映画を見ようということで、映画実はもう見ています。2本今日だけで2本映画見たのかな、はい、っていう状況なんで、その2本をとりあえずレビューじゃないんだけど感想を言っていきたいかなというふうに思うんですけれども、今見た映画ちょっとお待ちくださいね。今ね、キネノートっていうアプリを今日から使い始めまして、ケクノ太郎名でやってるので、あの僕のツイッターとかをあのフォローしてくださっている方とかそっちの方に通知いってるかもしれませんけれども、それを、見ていきたいと思います。今日朝最初に見たのが、グリーンブックっていう洋画ですね。なんか黒人差別系なんですけど、あの黒人のなんかすげえピアノが上手い人、なんか黒人のピアニストを、なんかこうアメリカ南部の方でコンサートやるからっていう、そのドライバーさんの白人ドライバーと黒人のピアニストっていう、そういうなんか黒人差別系の話を、まあ、2倍速ぐらいで Amazon プライムで見ましたっていうところだったんだけれども、はい、これね字幕じゃなかったんでね、吹き替えだったんだよね。吹き替えになるとね、あのね吹き替えで3倍速で日本語は聞き取れないっていうことはね、もう僕も結構前から分かってはいたことで、やっぱ無理だったんだよね。でね、やっぱ2倍速でちゃんと聞けるようになるのにはある程度トレーニングが必要なのが最近分かってきました。僕 YouTube も最近2倍速きつくなってきて、あのね2年前ぐらいまで結構ガンガンどんなものも2倍速で YouTube もニコニコ動画も、プライムで見ている動画とかも全部2倍速で見ようと思えば見れるっていうか見てたっていうような感じだったんですよね。で、あのポッドキャストだって2倍だったし、まあオーディオブック当時はフィービーだったかな、もう2倍速3倍速ってやれればやってたって感じで、まあ聞き取れるんですよ。最近ね聞き取れなくなってきて、だからメンタリスト DAIGO がオーディオブックをガンガン押してた時とかも確か言ってて、その倍速にすることでその脳の回転がとかっていう話だったんだけど、やっぱそれはあるみたいで、僕はね当時2倍速3倍速で全然聞けた側だから、いやこんなもんトレーニングなんかいらねえよっていう風に思ってたんだけど、ここ最近その2倍速3倍速がきつくなってきて思ったのは、なるほどこれはトレーニング必要だなっていう、できなくなってからやっぱ思うんだけれども、でグリーンブックのレビューを全くしてませんけれども、いまいちね僕は、いやなんで見たのよっていうところもあるんだけれども、まあたまたま Amazon プライムに出てきたから見たっていうだけなんですけれども、でまあ一時期それこそ北海道右下の方で勤務していた時に2、3年前の話なんだけれども、その黒人差別系の映画を見ている先輩がいたわけ。大学の時にそれを専門にしていてみたいな話から、なんかそういう作品に触れることが多かったんだよね。それで、まあ、その流れでみたいなところで見ましたけど、はい、なんかね、今パッと心に残ってるものが残念ながら僕の中に何一つないので、もう何一つ言えないので、僕映画レビューするとき何の資料も見ないので、頭に残ってることだけで言うので、あとさっき見終えたのが、あの大泉洋さん主演の、あの青天の霹靂、あの劇団ひとりさんとか柴咲コウさんが出てくるあれですよね。あのもう遠い昔の作品なんで、もういろいろネタバレ的にもなっちゃいますけど、あのなんかこうひょんなことからこう昔の時代に戻って、その自分のお父さんと一緒になんかこう手品をやったりだとかしてみたいな、でいやまあまあいいや、なんかこの残りの時間の中で全部のあらすじは終えませんけれども、これに関してはね僕ね大泉洋さんと劇団ひとりさんと柴咲コウさんは結構それぞれに結構好きなので、 見てよかったなっていう感じと、はい、あの普通によかったなって思うんですけれども、はい、で大泉洋さんのつながりで今アイアムアヒーローを見ているところです。ちょっとね思ったよりグロさがきつめだったので僕の中で、ちょっと今休み休み見てるところですけども、また、はい、触れていきたいと思いますが、はい、もうちょっとこのタイトルは知ってんだけど見たことないっていう映画をこう裁ける夏にしたいなというふうに思っているところでございます。以上、エテクノでございました。お疲れ様でした。